果実は全部ダメになりました。これは呪いです。呪いのもう一つの面は空虚です。空虚は霊的な死の印です。空虚は働き、仕事、力を持ってますけど、それらは終わりに至らず、実る実までは至らない。まあ、霊的な死は空虚まで至ります。決して実を結びません。人間の働きは全部空虚でとどまります。成功したように見えますけど、本当の実は結びません。なんと多くの人々が、イエス様の皆を使って働いているのでしょうか。なんと忙しく、またなんと力を込めて働くことでしょう。そして私たちはそれが見た。と言いますけど、数年のうちになってみて、その実が残るなのでしょうか。もちろんそれは、主のためにやっていることであり、善意からやっていることですけど、そこに人間の力があれば、呪いがあります。パウロは、被造物が器物に服したと書いたのです。まあ、このように人間から出るものは、すべて主の呪いのもとにあります。私たち信ずるものであってもなくても、自分でする努力は全部主の呪いのもとにあります。私たちはこのことを知らなければならない。エリコは呪いのもとにあります。エリコは人間にとっては強すぎました。あなたの生活にも何か強すぎて手に負えないことがあるなのでしょうか。まあ、ある人が私に言いました。自分は頼るのが大嫌いですと。もし今最も素晴らしい王様が来たとしたら、その家来になることを恥としないでしょう。けど、イエス様は主の主、王の王であられます。頼りたくない人間は全部妻がないものに頼っているなのではないでしょうか。例えば酒、タバコ、自分の力などに頼っています。どうでしょうか。何か強すぎて手に負えないことがあるなのでしょうか。今からこそ救われていない家族、親戚、友達のために祈ろうと決心しても、なかなかうまくいけない。これは自分のためには強すぎるということを経験しているのです。まあ、エリコは人間にはあんまりにも強すぎましたので、主は一つの、まあ、逃れ道をお作りになったのです。すなわち、十字架の夜、逃れ道をお作りになったのです。十字架の勝利は完全な勝利です。多分あなたはイエス様の勝利を信じているけど、自分の生活のうちにその勝利を認めることができないと言われるかもしれない。それは呪いなのでないでしょうか。私たちは主に属する金や栄光を赤のように盗んだのでしょうか。偶像礼拝と関係を持っているなのでしょうか。もしそうなら、悪魔が我々の生活を支配し、私たちに打ち勝ち、私たちは自分には強すぎると叫ぶようになるでしょう。私は何という惨めな人間なのでしょうかと。まあ、エリコは人間にとっては強すぎます。悪魔は私たちより強いのです。けど、イエス様は十字架で完全な勝利を収められました。しかし、どうしたらその勝利を自分の生活のうちに 自分のものとすることができるなのでしょうか。前に述べたように、十字架の力の信仰は権威を意味していること。主イエス様は、父よは、すべての罪を許すと約束してくださったのです。主の言われることは事実です。私たちはそれを感謝しようとは思いませんでしょうか。もし感謝すれば、この事実は自分のうちの経験となります。もし今日、来られた方々の中にまだ救いの確信を持っていない方々もおられるかもしれない。そうすれば、霊的に死んでいる状態にあります。しかし、聖書は言っています。今日、変わることができます。イエス様はすでに、すべての人間の罪を背負われました。イエス様は、私たちのために救いの代価を払ったのです。悔い改めて、イエス様の犠牲のために感謝しようではないでしょうか。イエス様は、あなたの生活に本当の内容を与えたいとしておられます。人間は誰でもが心の部屋の必要とします。人間は誰でも主なる神との交わりを持たなければならない。もしそうしなければ心の渇きは決して癒されません。まあ、静かにご自分の生活を考えてください。一人の場所を探し、イエス様に祈ってください。イエス様は私は幸福ではない。私には平安がない。私のわがままを許してください。私を自由にしてください。私のために亡くなられたことを感謝いたします。あなたの血潮がすべての過ちを洗い清めることを感謝いたします。今日からあなたについて生きることを感謝します。けど多くのイエス様を信ずる者は次のように告白します。私は冷たくもなく、熱くもない。私は全く別の人間になりたい。私たちは死の川を渡る用意があるなのでしょうか。自分の意思、計画、すべてを主に捧げる用意があるなのでしょうか。まあ、エリコは前に話したように、主なる神に逆らい。人間には強すぎ、また偶像礼拝の町でした。この悪魔の要塞であるエリコは、主の言葉を信ずる信仰と、主の言葉に従うことによって初めて洗礼をされたのです。まあ、これがエリコであり、エリコの歴史でした。列王記下の2章19節前に読めました箇所ですけど、この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。まあ、エリシャは町の苦しみに立ちました。エリシャの生活は我々に何を示そうとしているなのでしょうか。そのような環境でエリシャはどんな立場を取ったなのでしょうか。エリシャの生活は我々によみがえるの力を教えています。エリシャの生活を見ると、エリシャが死にあったとき、死の方が逃げ出したことがわかります。ですから、もうちょっと最後にエリシャについてちょっと考えたいと思います。まあ、三つの点について考えましょうか。第一番目、エリシャの生活の根はどこにあったのでしょうか。二番目、エリシャの力はどこにあったのでしょうか。そして第三番目、エリシャは何によって権威を得たなのでしょうか。第一の点、すなわちエリシャの生活の根はどこにあったなのでしょうか。エリシャの生活の根はヨルダン川にありました。